こんにちは。引き続き、聖書の福音をメッセージをさせていただきます。聖書には福音とは何なんですかということがいっぱい書いてあるんですね。その箇所をまず初めに見てみたいと思います。ローマ人への手紙の1章の2節というところをお開きいただきたいんですが、第3版では289ページになります。1章の2節から見ますと、ズバリ福音というふうに書いてあります。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。御子というのは三位一体の神のお一人であるキリストのことを言っています。キリスト御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中から復活により大能によって公に神の御子一人子として示された方、私たちの主イエス・キリストですというふうに書いてあります。この中に福音のすべてが要約されて含まれているんですね。私たちがよく学校で習う、イエス様がこの地上に生まれて、くださったのは、クリスマスをお祝いしたりします。しかしこのお方はユダヤ民族の中に生まれて、最後はお気の毒に十字架にかかって死んだお方だ、本当にありがたいお方だよねというような感じで、日本の教育ではされているぐらいだというふうに思います。ですけれども、そのように誰かのために死んでくださるという、人間はたくさんこの世の中に、歴史の中でたくさんおられると思いますけれども、イエス様はただ死んだだけではないということが歴史の中に示されています。4節のところに書いてあります。清い御霊によれば死者の中から復活によって大能によって公に神の一人子として示されたというふうに書いてあるんですね。このイエス様という方はこの地上を歩んでくださいました。十字架の上について死んでくださいました。そしてその後その肉体が墓に葬られました。普通の人間でしたらそれで全て終わりです。それだけじゃないんです。ただ同情しますよ、いい方だったんですね。後々この人のことを語りついていきましょうというふうに私たちはなるかもしれませんけれども、この方はそれだけではないんですね。歴史上によみがえったお方なんです。墓からよみがえった方というふうに書いてあるんです。それを見た方が、あ、これは証ししなくてはいけない、記録に残していかなくてはいけないって言って、記録が残されて聖書の中にこのように記録がなされているわけですね。そしてこの方はどのような場所に、どのような時に、どのような家系で生まれるのかというのがあらかじめ予言がなされていて、いきなりポッと出てきた偽キリストではないというふうに聖書では書かれていて、その通り旧約聖書にはその約束が書かれていて、イエス様はベツレヘムに生まれてくださって、またこの地上を歩む時もその通り、預言者たちが語ってくださった旧約聖書の約束の通りにこの地上を歩んでくださって、十字架にかかって死んでくださいました。そしてよみがえるということも約束がされていて、その通りによみがえってくださったお方ですから、ただの人ではないということなんですね。神であられる方が人となられた十字架の上で 死んでくださって蘇ってくださったというふうにはっきり聖書には書かれています。これがあなた方が知ることのできる素晴らしいお知らせなんです、福音なんですと言って、福音の意味がそこに書かれています。私たちは今生きていますし、この生きているすべてのものをこう見渡したときにですね、命には時というものがありますし、時にはさまざまな営みもあります。また空を見上げれば宇宙があり星々があり、その広さは私たち測ることができませんけれども、その宇宙の法則の中にあって、太陽があって、その太陽を回る地球があって、その地球の上に私たちは住むことができています。決してこのような素晴らしいことが偶然に作られません。神様はすべてこのような御業をあらかじめ備えて表してくださり、今もそのことを成し遂げていてくださるお方だというふうに言っているんです。神様は天地万物を全てを作られたお方で、人を作ってくださったお方ということで、聖書ではその神様はよく私たちが死んだ人が神になるというふうに仏教とか神道でもそのような考え方をします。そうなると神々が増えて、もう何でも 神々にしてしまいますけれども、そんな神ではないんですね。神様は命を作って人を作ったお方であって、このお方は唯一ですというふうに、聖書では書かれています。このように唯一だというふうに見たときに、なんか遠くで冷たいお方なんじゃないかなというふうに思いがちなんですけれども、この唯一なる神は3つのお姿をしておられるというふうに書かれていて、三位一体なるお方というふうに聖書では書かれています。父なる神、聖霊なる神、そして御子一人もなるキリスト、この三つが三位一体となって完全に命の御業を表して働かれるというふうに聖書には書かれているんです。そしてその神様という方はじゃあどういうお方なんですかということが次の段階で見ていきますと、すべてのものを作られ今成し遂げておられるお方ですので、当然力あるお方です。そしてその御業というのもあらかじめ設計がされて、その通りに作られて、それがこのように存在して成し遂げられています。設計から何もないところから自分は良いものを作るという力があるお方なんですね。何もないところからこの宇宙を作り、命を作る力があるということなんですね。そして聖書を見ていきますと、このお方は聖である。この聖というのは本当に清い、何の罪や穢れがないお方だというふうに書いてあるんです。そして義なる方というふうに書いてあります。義というのは正しいことばかり成し遂げられるお方、何の罪や穢れのないお方、そのことをいつもされるお方ということですね。そのことは義というふうに書かれています。で、力があって聖であって義なるお方っていうと、うわ硬いお方じゃないの、私たちはおっかないというふうに思いがちなんですけれども、そういうお方ではないんですね。愛そのものであられるお方っていうふうに聖書では書いてあります。この愛というのは、人間はですね、自分の好きなものを愛するっていう習性があって、なんか底の浅い愛というものを考えがちなんですけれども、神様が持っておられる愛というのは、 他人のために命を捨てる、他人を救うために命を捨てる、本当の愛なんです。これこそ愛の本質なんですということが書かれていて、聖書にイエス様を通して証しがなされています。ですからこの神様っていうお方はなんか厳しい方、固いお方だけじゃなくて、愛の方のご本質の方がもうたっぷり豊かなお方なんですね。そうじゃなかったら他人のために命なんか捨てられません。自分のことしか思ってなかったら命なんか捨てることなんかできませんよね。ですから神様というお方はこのようなお方で、私たちに完全な命を作ってくださったというふうに書いてあるんです。完全な命というのは、何もないところから命を作られる、愛の命を作るということですね。そしてこのお方は永遠なるお方なんです。そしてこの命、このお方が作ってくださった命というのは当然永遠のはずなんですよね。ですからこの状態で神様が人を作られた時にはとても良いという状態で、神の作品となっています。当然そうですよね。こういう状態で人が作られて、人の命も与えられ、人もその神と共に存在して生きている時は、神様がこの人というのは私の作った最高の神の作品ですって言って作ってくださっていますので、当然神に栄光を表すものとして人がそのような目的を持つ、これが命の作られた意味ですというふうに聖書には書かれているんです。でもこれだけ素晴らしいように作っているのに、私たちに救いが必要なんですっていうふうに言ってるんですね。じゃあ今こういう状態じゃないんですか？そうなんです、こういう状態じゃないんです。ここに罰がついてしまって正しくない状態になってしまっているという、不正の状態だから、今の世の中を見たときに全ての人間が死ななくてはいけない状態になっています。この不正の状態でいきますとは、その状態って悪霊の支配の中でただ滅びるんですよというふうに聖書では言っています。本当なんでしょうか？この状態から救ってくださるためにイエス様がこの地上に生まれてくださって、十字架の上でその罰を受けてくださったというふうに聖書にははっきりと書かれているんですね。ローマ人の手紙から少し詳しく読んでいきたいと思います。一章の17節からも見ていきたいと思います。一枚めくっていただいて17節から見ます。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されていますというふうに書いてあります。ここにも書いてありますね。不正、不敬虔と不正というふうに書いてあります。先ほど見ました。こういう状態になってるから神の怒りが展示されていて、裁きを受けなくてはならない状態になっちゃっていますというふうに書いてあるんですね。もう一度18節を見ます。というのは、不義をもって真理を阻んでいる状態というふうに書いてあります。真理を阻むというのは、元の状態から不正な状態になっているということなんですね。的が外れた状態であなたはなってます。 そのことを通してあなたは不正と不経験な状態になってますから、それは裁かれますよ、神の怒りが下りますよというふうに書いてあります。19節から見ます。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。これは私たちがこの世界の中で、暮らして、人生を歩んでいくときに、さまざまな自然のものを見たり観察したりします。作物を通して恵みをいただいて、私たちはおいしいというふうに思って、そのように喜びをいただくことができますし、また山や本当に星々の見える宇宙などを見ると、神様の厳しさとか美しさというものを感じることもできます。また私たちに時間もあります。この時間によってまた命が含まれているということも見ますけれども、このようなことを見たときに、また医学的な研究がさまざまなことを通してされて、発見がされていますけれども、そのような一つ一つを科学的な解明教えによっても、偶然に作られたものが一つもない。本当に全て人間の見えないところまで配慮されて、全てのものが作られているということが分かりますということが、この箇所でも触れられているんですね。神様はそのようにして、さまざまな自然や命の御業を作ってくださったというふうにここにも書いてあって、それを作ってくださった神などを知らない、いらないっていう人はちょっとおかしいんじゃないということを、聖書では言っているわけですね。で、21節からも言いますと、それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、無知な心は暗くなりました。命や大自然のことをこう考えたときに、命を救ってくださった神様っておられるなっていうふうに思えばいいのに、否定の心でそんなものは知らない、神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、知らないっていう、そのような思いや心が、神様から外れた心になっているというふうに書いてあります。22節から見ます。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、これは自分で売るにはすごい知識や見識があって神などいらないと言っている人は、自分はすごい知者であるというふうに認めていると思います。ですけれども、神様からの目から見れば、神様の本当の命の姿から見れば、本当にその方は愚かなものとなってしまっているんですね。なぜかというと、不当不正な状態になっているからだって書いてあるんです。23節から見ます。不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと書いてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されて、そのために彼らだけにその体を弾かすめるようになりましたというふうに書いてあります。25節、それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方ですというふうに書いてあるんですね。ここにも書いてあります。どういう状態が滅ぶ状態だったんでしょうか。誠の神を神として認めず、自分を神とする もの、また自分のために偶像を作ってそれに仕えるものということを聖書では言っています。一番下のところを見ますと、自分を神にする、また偶像礼拝、本当の神のそのような偶像に と取り替えて礼拝する状況が、神から裁かれる状態、神の怒りを下ってしまう状態になっていますというふうに書いてあるんです。これが人の罪なんですというふうに聖書には書いてあるんですね。でこの状態でいきますと、罪のままでいますと、私たちは死を恐れ苦しみ痛みます。そしてその先に希望がないということで、弱肉強食のような状況が起こって、人と争うことによって、人と人が殺し合うような世の中に今なっています。ここには何の希望もない状態、ただただ悪霊の支配の中に入って滅んでいく状態の中に今入っているというふうに聖書では書かれています。この中からイエス様は救ってくださいますと言って私たちに福音を与えてくださっています。ロマ書の6章の23節というところも見てみたいと思います。ここにはっきりとそのことが書いてあります。罪から来る報酬は死です。死と滅びなんですね。この罪の状態でいる人は死と滅び、悪霊の中でそのような状況になってしまう。しかし神のくださる賜物、プレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。正反対のものは与えていただけるというふうに書いてあるんです。滅びじゃないんです、死じゃないんです、永遠の命なんです。なぜこんなことができるんですか。もともと神様は永遠の命を持ってそれを作られるお方なですから、そのことがおできになるんです。じゃあ何を通してそのことをなしてくださっているんですか。それはイエス・キリストにある永遠の命というふうに書いてあります。イエス・キリストによって私たちはその恵みを、神のくださる賜物をいただくことができますから、この福音を聞いてあなたも救われてくださいねというふうに私たちにも勧められています。そしてロマ書の10章の14節というところを見ますと、よくこのように福音を語られて、いきなりそんなことを勧められても信じるわけにはいかないじゃないかというふうに私たちは思ってしまうんですね。だいたいそういう反応を私たちしてしまいます。福音をが語ってもらって信じることを勧められても、いやいきなりそんなこと言われても信じるわけにはいけないよね。その通りなんですね。ですからこの10章の14節にはこのように書いてあります。しかし信じることのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。その通りなんです。福音をお聞きするっていうことはすごく大切なことなんですね。そのために無代価でこのような福音が私たちにも与えられているんですね。そして使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の死はなんと立派でしょう。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。死よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですというふうに書いてあります。ここ聖書の福音を聞くということがとても大切で、そこから始まります。 御言葉を読んだり聞くということから始まります。じゃあそれ何を見ればいいんですか。キリストについての御言葉によるっていうふうに書いてあります。このことによってあなたが救われるのです。このキリストについての御言葉は生きて働かれるんですね。この御言葉というところに、注目している箇所がありますので、そこを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の1章の1節を見ていきたいと思います。3番では172ページになります。ヨハネの福音書の1章の1節から読んでいきます。はじめに言葉があった。ここにも言葉が出てきます。このはじめにっていうのはこの天地万物や命も作られるはじめ、その状態は神ご自身のご存在ということなんですね。神ご自身のご存在の中に言葉があったというふうに書かれています。言葉というのはその方の御心そのものを表しますし、思いを表します。またその言葉が一つ、一回発せられることによってそのことが全て、成し遂げられるんですね。ですから言葉にはその方の意思が成し遂げられて、全て完成されるという全てのことが含んでいます。そしてこの言葉は神と共にあった、言葉は神であったというふうに書かれています。最初読んだ時これなんか謎かけの言葉のようでよくわからなかったんですけれども、この下の方のにこの言葉というお方がどのようなことを示しているのかというのが17節のところに書いてありますので、そこを見ます。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるというふうに書いてあって、この言葉はイエス・キリストを指していますので、イエス様を当てはめて読んでいくとよくわかりやすいと思いますので、もう一度読んでいきます。はじめにキリストがあった。キリストは神と共にあった。キリストは神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られ、作られたもので、この方によらずできたものは一つもない。キリストによって作られたものは一つもないというふうに書かれています。この宇宙万物また命の一つ一つすべてキリストによって作られたというふうに書いてあるんですね。そして4節を見ますと、この方に命があった。当然そうなんですね。神であられる方、命を作られる方ですので、この方キリストに命があるんです。この命は人の光であるんです。滅んでいくような人を救ってくださる希望の光でもあるし、命そのものの光で、命のルーツそのものであるということもここには書かれています。後節、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ここにも書いてあります。このお方の命の御業というのは死に勝利し、何もないところから命を作る完全な命をお持ちであるから、闇はこれに打ち勝つことができないというふうに書いてあるんです。それを私たちにくださるというふうに言っているんですね。そして、神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らす誠の世の光、誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方によってすべてのものを作られ、命をも作られ、私もあなたも作られたのに、 私たちの側でこんな人知らない状態になっていましたと書かれています。そして11節、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。ユダヤ民族は神から選ばれた、まあ、先民と言われて、この中から救い主が生まれる、イエス様が生まれるというふうに約束をされた民だったのに、イエス様がそのところに来てくださったのに、その民はイエス様を受け入れないなかったというふうに書かれています。で12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求は人々の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。ここにも書かれています。父の身元から来られた独り子というふうに書いてあるんですね。父、聖霊、独り子と三位一体の独り子なるキリストがこの地上に生まれてくださった。それが本当の救い主イエス・キリストなんです。このお方は神の言葉であるというふうに書いてあります。この人によって私たちの命も全て作られ、命の主権もイエス様にあるということなんですね。そしてイエス様を信じる者は神の子供とされる特権を与えられたと12節に書いてあります。イエス様は誠にそのようなお方でありまして、またイエス様ご自身が語っておられるところを見たいと思います。ヨハネ3章の16節から見ていきます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためでなく御子によって世が救われるためである。はっきり書いてあります。神様の御心はまず裁きではないんですね。まずイエス様による救い、イエス様を通して全ての人が救われてください。なぜこのように私たち人間のためにイエス様を私たちに与えてくださったんですかということが16節にも書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに私たち一人一人を愛してくださっていて、イエス様によって私たちに救いをプレゼントしてくださった。どうすればいいんですか。それはイエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです、あるというふうに書いてあります。イエス様を信じる者、イエス様が十字架にかかって、罪の罰を受けてくださいました。それは本来私もあなたも受けなくてはならない罪、この不正のこの罪の罰をイエス様がお一人で全ての人間の罪をその身に負って、裁きを受けられたことによって私たちの罪は許されるということが神様のご愛によって、成してくださっています。そしてロマ書の10章の9節の方ですね、305ページ、10章の9節から見ていくと、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。ここにはどのような人、 立場関係なく、すべての人がイエス様を信じて救われる中に入っているんです。全然はっきり書いてあります。イエス様を信じるということはどういうことですか。書いてありました。9節、もしあなたの口でイエスを主、これは私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、死んでくださったばかりか、よみがえって私と共に生きてくださる方です、というふうに告白して、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じることを通してあなたは救われるからです、というふうに書いてあります。私たちの口で、言葉にはその人の意思があります。ですから神様も私たちの口で神様に言うということを大切にされているわけですね。ただ心の中で思うのではなく、神様に言う、決心してこのように言うということが大切です。ですから10節には、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです、というふうにはっきり書いてあります。そして同じロマ書の6章の3節からも見ますと、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはイエス様を信じると洗礼を行います。そのことをバプテスマというふうに書かれていて、一旦水の中に沈んで、そして 全身水の中に沈んで埋葬されたという形をとります。そしてそこから水から出されて、浮き上がりますけれども、水から出された時に、よみがえりのイエス・キリストと共に新しく生まれたという形をとるわけですね。ですから4節からも見ますと、そのことを書いてあります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に、あなたは信じたあなたはキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえらせたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活も同じようになるからです、と書いてあります。これはイエス・キリストともに死んで死の中に入って葬られるという形をとって、そこで罪の許しがいただくことができます。そして墓からよみがえるときに、私たちも同時に、信じる私たちもそのことによってイエス様と同じ永遠の命の側の生まれ変わったものとしての立場をいただいているというふうに神様は見なしてくださっているんですね。6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架に作られたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。そのことが書いてあります。私たちの罪のある古い体がキリストと共に十字架に作られて、一旦もう死んで葬られました。そのことによって罪が許されます。7節、死んでしまった者は罪から解放されているのです、はっきり書いてあります。8節、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。そのように神様の側で見なしてくださっているんですね。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。このように罪人がはっきりと裁かれて、その罪の許しをいただいて、そして イエス様と共に、蘇るときに、神様は私たちをこの世に新しい命の中に置いてくださっているということを約束してくださって、こんなことが神様の側の明確な約束なんですね。もう一箇所、最後に第一ペテロの1章の18節というところを見ていきたいと思います。453ページ、第一ペテロの1章の18節から見ていきたいと思います。ご承知のように、あなた方が不祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなたの信仰と希望は神にかかっているのですというふうに書いてあります。人間の教える価値で救いをいただくことはできないんですね。ですから18節ね、そのことが書いてあるんですね。あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたというふうに書いてあります。人間の教えによって救い出されません。これは無理なんですね。神様の示してくださったプレゼントの方法によらないと、この救いはいただけません。神様の救いというのは、銀や金のような朽ちるものではありません。イエス様の払ってくださった神の一人子としての命の代価というのは、そのような朽ちるものではなく、永遠の命からいただいているもの、価値のからいただいているものなんですね。ですから19節を見ますと、傷もなく汚れもない、もともとこのようなお方としてこの地上に来てくださった誠の救い主イエス様、このお方が私たちの罪を背負って十字架の上で汚れたもののようになって、その罪の裁きを受けてくださって、その神の一人子の命と、また流された血、また裂かれた体というのは、神様が私たちに与えてくださった永遠の贖い代、神様が払ってくださった代価なんですね。イエス様の私たちに払ってくださった、イエス様の神の独り子としての命を代価として私たちに支払ってくださって、十字架の上で死んでくださったんです。そのことが書いてあります。また、先ほども書いてありました、イエス様ということはどういうお方でしたかということが書かれています。キリストは世の始まる前から知られていました。天地万物、命を作られる前から存在し、神の言葉となって存在されていたお方なんです。このお方が天地万物を作り、命を作り、私たちに命も与えてくださって、また私たちが罪のために神様の前から見失われていたのを探し出し、そのものを救ってくださるためにこの地上に来て現れてくださったということが2節のところにも書かれています。神でしかできない御業、21節に書かれています。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神というふうに書かれています。イエス様はこの約束の通りによみがえってくださって、私たちに永遠の命を与えてくださり、永遠に私たちと共に歩んでくださるお方なんです。私たちはそのことを信じるということによって、そのことをいただいているのですね。ですから、あなた方の信仰と希望は神に関わっているということを書いてあります。23節のところも見ました。あなた方が新しく生まれたのは、 朽ちる種ではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ここにもズバリ神の言葉が何であるかということが書いてあります。あなた方不正な状態にあって、罪の中にあって、滅び悪霊の支配の中にあって、何の希望もなかったようなものが、罪が許されて神様の側に生まれ変わることができて、そのような素晴らしい御業をイエス様がなしてくださいましたけれども、それは何によってなされているんですかということが23節に書かれています。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種ではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉、イエス様ご自身だったに書いてあるんです。このように信じてお祈りすれば、神様の側で全てを成してくださってくださるんですね。しっかりこの神の言葉というのはいかに私たちにとって重要なことであり大切なことであるかということを見ることができたと思います。引き続きまたその思いを深めていただきたいと思います。ありがとうございました。